はい、ここまで分かっていただけたでしょうか。聴聞っていうのは自分の中のですね、我の株価がどんどんとね暴落していくようなものなんです、ね、だから我はあるんですよ。我はあるんだけど、その我はあるんだけど、我の価値が自分の中で下がっていくので、あっても無きが如しと、うん、こうなるわけ。だからどんなにねこう我を厚くしたいと増やしてもですね、その元の単価が下がればね、それが ないのと同じになってしまう。だから我がなくなるわけではないんですね、うん、我がなくなるんじゃなくて、我の価値がこう限りなくゼロに近づいていくわけです、うん、
安心していいんだ。
そうそうそう、安心して、だから安心できないわけですよ。
株価下がる、
株価下がって安心できないですよ。だからこの状態でいるとですね、結局そのこの世界におけるね、この世界、つまり戦場の中に丸裸で出されるような感じになってしまって、とても不安になります。そこで、どうしたらいいんですかとなると、これ当然のごとくですね、自分の心を守る手段が必要になってくるんです。
心を守る手段、
そう、つまりね、その今までは人に責められるとですね、自分の心というのがこうグラグラと変わってしまったんです、ですね、だから心を強くしたいということで我を作り出したわけです、ね、じゃ あ仏法を聞くとですね、我の価値がこうどんどんどんどん下がっていくので、自分の心は無防備になっていく と無防備になるとですね、結局不安なんです、ね、そこでじゃあどうしたらいいのかって言ったらね、当然自分の心を守るですね、絶対的な法則さえ身につければいいわけですよ、ね、つまり自分の心をですね守る方法さえ知ってしまえばね、そのどんなに我が減ってもですね、苦しむ必要はないわけ、うん、いいですか、ね、その自分の心を守る方法が、これ由意識と言われるものなんです。これがですね、仏教でまあ教えられるですね、最強の盾ね、そういうことですよ。
唯一絶対の、
そう、最強の盾、まあ、分かりやすく言えばですよ、さあ鎧に例えて言いましたからね、鎧や盾に例えてましたから、我に代わるですね、自分の心を守るですね、最強の盾になるものが由意識という教えなんです。
支えになる
というのは、この由意識を正しく知れば自分の心をですね完全に守ることができます。だから結局その由意識を知らないとですね、我を減らしていくことはできない、うん、つまり我という価値観から由意識という価値観へと変えていくことが、これ仏教では大事でありですね、我を減らしていくためには必要なわけ。だからどんなにですね聴聞して我を減らそうとしてもですね、この由意識を知らないとまた我の方に戻ってしまうわけ、
由意識の中に自分を守る方法が、
そう、そう、つまり絶対的真理が由意識の中にあるんですよ、普遍的な真理が有意識の中に説かれている、ね、つまり有意識さえ分かれば我から離れることができる。だから仏教というのは有意識の教えになるわけですよ。だから、阿弥陀仏の光明に当たっていくためにはですね、これから当たっていくためにはどうしても有意識という教えを 正しく理解しないとダメなの。有意識を知らずに聴聞を受け続けていくっていうことはね、まさに戦場の中に丸裸に出ていくようなもんなんです。そう、この有意識がね、とっても大事な教え。そしてこの有意識を理解することがですね、私の心をですね、もう全てのものから守ってくれるんです、ね、
だんだんすごくなってきた。
だから有意識さえ分かればですね、その私はですね、苦しみから逃れることができるんです。この世界のね、苦しみから永遠に離れることができるんです。その有意識を知った上で法性というね、阿弥陀仏のねになる力、仏にする力を受けていくことによって、私たちは仏になることができるんです。つまり有意識を理解しないとですね、こう仏性、まあ、法性をまともに受けることができません。だからどうしても有意識という教えが必要になる。
必要不可欠。
そう、いよいよこの話にね、はい、
なってきました。
ですから、あの仏教を学ぶっていうのはまさに有意識を学ぶと言ってもいいぐらいの内容。結局有意識がわからないから我が必要になる。有意識が分かれば我はいらなくなる。
ああ、そんなにすごい。
そんなにすごい。だから最強のね、盾ね。我
に変わるもの。
我に変わるもの。
そこにある。
すごいじゃん。
そう。
ああ、時間なくなるわ。早くしないと。
はい。ああ。わかりました。
先に気づい
た。そこで有意識というのは一体何かというとですね、有意識というのは、これは唯一っていうのはただってことです。唯一の唯、識っていうのは心ってことです。だから、この世界というのは私の心が生み出した世界なんだっていうこと、ただ私の心しかないってこと、これが唯識。
自分のね、
そう、つまり私たちの世界っていうのは私の心が生み出した世界なんだっていうことが有意識なんです。わかりますかね。それよくわかんないと。
イコールがが、が
有意識とがは全然違う。
あ、違う、
うん、
でも自分が生み出したのが、
いやいや、どう違うかというとですね、私がいるとして、その私の世界、これが有意識なんですよ。ね、これは私の世界、有意識の世界があると、その有意識の世界の外にさまざまな現象の世界があるんですよ。現象の世界っていうのは、土地を手に入れたとか、お金を手に入れたとかね、出世したとかですね、そういうようなものが現象世界。うん、この世って言ったら私たちは現象世界のことをですね指してるわけ、うんうん、ね、
目の前で繰り広げられている、
そうそうそうそう、
もう出来事、
う
ん、
そう、うん、で私たちはこの現象世界に絶対的な価値基準があると信じてるわけですよ。わかりますかね。絶対的な価値基準って何なんですかって言ったら、例えばお金だったらね、1万円札っていうのは誰が持っても1万円の価値があると信じてるでしょ、
うん、
そうね、
これがいわゆるこの現象世界に絶対的な基準があると思ってる、ここで、うん、つまり1万円札は1万円の価値がある。1万円で買ったものは1万円の価値がある、ね、 つまり私たちの物事の価値の基準はこの現象世界でこれはいくらですよって言われたものがそのままそのものの価値なんだと思い込んでるんです、
ね、値段ついてたらそれはそれの値段だと思うんですね。
そう、だからそれはみんなね、みんなもそう思うわけですよ。みんなもそう思ってるだろうと。1万円の価値はみんな同じなんだ。だからそのみんなね見ている世界は同じなんだと、ね、同じ世界にみんなが生きているっていうところに私たちは立ってるんです。そこでみんなが認めてくれるものにはそれは普遍的な価値があると信じてるわけです。それが我なんですよ。我っていうのはここにですねとても素晴らしい価値のあるものがあったとしてね、こう価値があったとしてね、それを私が自分のものにしたならばね、それはみんなが認めるね価値だから、私の手に入れたものはとても素晴らしい価値があるし、みんなからも価値があると認めてくれるしね、自分はそういう価値のある人間になれるんだと、こういうふうに思うのがですね私たちの根本的な迷いなわけですよ。ところが由意識っていうのは何なんですかっていうと、由意識っていうのは心によって世界が生み出されているっていうことは、現象世界でね、わかりやすく言えばね、水を見たとしても、ね、水を見たとしてもそれは見る人によってその水の価値が変わるってことなんです。これを一水試験って言うんです。由意識の世界をね表したものなんですよ。そう、それぞれによって同じ水でも見方が変わる、ね、例えば人間ならばそれが飲み物として見える、ね、魚だったら住処としてね見える、ね、まあ、天人ならばですね、瑠璃として見えてですね、ガキだったら炎に見える。それは水というものは同じだけど、それぞれの心に映る世界はですね、それぞれの受け取り方によって変わる、ね、そう、価値基準が違うから、ね、手を一つこうやって打つと、ね、そうすると、ね、鹿は驚き、ね、鹿は鉄砲の弾じゃないかと思って驚く。そして鯉は寄る、ね、鯉は餌がねやってくるんじゃないかと思って寄ってくる。茶店の女中は返事する、はーいってね、お客さんじゃないかと思って返事する。音は同じなんです、ね、一つの音は同じなのにそれを受け取る人の心によって受け取り方は千差万別になる。普通はですね、その心の世界を私たちは妄想と呼んでるんですよ。それはなぜかって言ったら、外の世界こそ間違いないもので、私たちの受け取り方はですね、それはあんたのね、誤解だよとかね、妄想だよと言われるけど、由意識はその逆なんですよ。あなたの心の世界の受け取り方こそね、あなたにとっての現実なんだ。だから全てのいわゆるあなたの世界はですね、全ての心によって、あなたの心によって決まるんです。だから1万円札というものはですね、みんな同じじゃないんです。実はお金持ちにとっては1万円札っていうのはね、100円ぐらいの価値しかないし、ね、貧乏人にとっては1万円札というのはものすごい価値が出てしまう。同じものであっても見る人にとってね、その価値というのは全然違う。だから この心の世界というものを正しく理解すればですね、あなたが幸せになることも不幸になることもですね、あなたの心次第で決まるってことが分かるんです。
最終的には自分の心が決着、
そう、ね、
心で決まる。
そこで、この有意識にはですね、もう絶対的法則があるんですよ。普遍的な法則が。それは何かというと、私が世界に対して投げかけた思いはですね、世界から私に対して投げかけられるという、ね、そういうですね、法則があるんです。私が世界に対して投げかけるって何かって言ったら、私がですね、誰かに対して嘘をつくと、周り中の人たちが私に対して嘘をついているように感じるんです。私が人を見下すとですね、人って言ってもね、自分よりも目下の人や自分よりも能力のない人を見下すと、ね、世界はですね、自分よりも勝っている人に出会うと自分が見下されているように感じる、
鏡のように、
鏡のように。私が人を恨めばですね、その条件がポイントです。どういう条件で人を恨むかです。例えば相手が、悪いことをして、したとしてね、その悪いことをしたということで人を責めたりね、人を恨んだならば、自分が悪いことをした時に人から責められているように感じるんです。恨まれているように感じる。だからあなたの苦しみはですね、あなたが今苦しんでいるとしたならば、それは間違いなくあなた自身が世界に向けて投げかけた思いなんです。それが世界からね、今度跳ね返ってやってきてるんです。
それが苦しみと、
そう、これが本当の意味の自業自得って言うんですね。前話した自業自得っていうのは現象面の自業自得であってね、仏教でいう自業自得っていうのはですね、あなたが人を恨んだからみんなから恨まれているんじゃないかという苦しみを味わうんだ。だから全ての苦しみはあなたが生み出したっていうことなんですね。
実際に恨まれてなくても心がそう、
そう思ってしまう。つまりですよ、この世界を傷つけるようなことさえ思わなければあなたは苦しむことから永遠に離れることができるんです。
この世界を、この世界をね、
この世界というのはこの世界に見えているものすべてをね、負の感情を抱くことさえなければ、ね、私、負の感情って恨みとか呪いとか怒りとか責めるとかね、そういうような感情さえなくなってしまえばね、私の心は完全に自由になる。
負の感情を抱くから、うん、負の感情が私の方に刺さってくる。
そうそうそうそう、な、人を責める。例えばテレビを見て、だらしないですね、政治家を見てですね、なんだこれやーと責める。それだけで自分の心は傷つくんです。だから自分が何か悪いことをした時に責められているように感じる。人を見てバカじゃねえのって思ったんです。そうすると今度は自分が、まあね、同じようなことをした時にバカにされてるように感じてね、バカにするなとなる。
本当に自業自得だわ。
これが本当の意味での自業自得、
外に向けたのが自分に返って、 こう山彦みたいなもんだね。
そうそうそう。だから苦しみというのは必ずですね、あなたの心が生み出している、これが由意識なんです、
うん、誰のせいでもない、
誰のせいでもない、
自分が生み出した、
自分が生み出したものってことです、うん、
へえ。
これが分かればですね、もう我に頼る必要はなくなるんです、うん、つまり自分の心をですね、自分で守ることができる。それは人に対して負の感情を抱かなければいいんです、うん、
そうだね、
抱かなければ負の感情が返ってきてね、苦しむことはない、うん、つまり死んでどんな世界に行こうともですね、この法則は変わらないんです、
うん、
つまり由意識が分かってですね、負の感情を私が起こすことさえなくせばですよ、どこ行ってもね、極楽なんです。どんな環境に生まれても極楽なんです。
負を投げ出さないから、負が返ってこないっていうことだから。
そう、
負がない、苦しみがないっていうことだ
よね。負の種まきをしてるから、
そこら中負が、
そうそう、これがいわゆる仏になるってことなんですよ。負の感情を私から全く起こさなくなったし、どれだけ投げかけられてもね、負の感情を全く起こさなくなった状態を仏って言うんです。仏様にはですね、もう負の感情は起きない、苦しむことはない。なぜかというと由意識の真理をもう達観してるから。人からね、その恨まれたりですね、責められたとしても、それはその人の由意識の世界で責めてるだけでね、私のことを何にも知らないのに責めてるんですよ。つまり責めてくる人は責めてくる人の由意識の中で見ている世界であってね、私その由意識の世界を飛び越えて私のことを見てはいないんです。だから責められても全然痛くないんです。
あのお釈迦様は受け取らなければ私のものでないという、
まあ受け取らなければっていう、ちょっとその辺は置いといて、はい、受け取らなければじゃなくて、これは知恵によってですね、もう正しく見極めた真理なわけです。で、相手が私に対して怒りをぶつけてきたとしても、それは相手の有意識の世界でですね、怒りまくっていたから私の存在を見ても怒ってるように感じてね、怒ってるだけなんです。でも私の由意識の世界はどんなに怒りをぶつけられてもね、うん、ね、あ、これは由意識、相手の由意識の世界で怒っているだけで私のことじゃないんだと、つまり私が傷つくことはないんです、これによって、ね、私の世界は私の心によって保たれているから、ね、だからその人からひどいことを言われても、ひどい言葉を返さなければね、私の心は苦しむことはない。その由意識という世界を正しく理解していたならば、ね、どんな苦しみも私の心によって生み出しているんだってことが分かるのでね、うん、その苦しみを生み出す種まきさえシャットアウトすればね、うん、もう苦しむことはない、うん、それは受け取らないっていうのはこう投げかけられたんだっていうふうに見てるんですね、うん、そうじゃなくて由意識の世界は私のことを何にも知らずにぶつけてきていると。だからもうそれ自体も私の中ではですね、そのスルーなんですよ、こうね、スルーっていうのはもう突き抜けていくと、怒りをぶつけられたとしても、その怒りというものの本質を正しく理解すればね、あ、この人は苦しんでいたんだなっていうことだけがよくわかる。仏様にはそれが慈悲の心としてね、慈悲の心になるわけですよ、怒りをぶつけられると。だから由意識の構造を正しく理解すれば、そのもう負の感情を抱くことがなくなる。
相手が怒ってても、慈悲の心でこう見入れるから、
そうそうそう、
対して腹立つこともない、
ないってことです。
だから負の感情も起きない。
そう、つまり怒るのはですね、 その怒りをぶつけて、くる、その時に相手のことを正しく理解する、つまりなぜ怒っているのかっていうことが分かれば、私はですね、その怒りに対して何の感情の乱れもなく接することができるんです。それがなんで怒ってるのかが分からないと、それによって自分も悪いんじゃないかという動揺が起きて、心が乱れるんですね。だけどなぜ怒っているのか、この人はなんで怒ってるのかっていうことが正しく分かればね、私はそれに対して無関係だということがはっきりするんです。怒りっていうのはもう私のことが何か関わってるわけじゃないんですよ。その人の有意識の中で勝手に怒ってるだけなんです。勝手に責められてるように感じてね、勝手に苦しんで勝手に怒ってるだけなんです。
じゃあその人が自分の中でのことを投げかけて、その負で、
そうそうそうそう、また負で返して、負で投げかけて、負で返してって言って、
自分の中で
そうそう
苦しんで、
自分の中でもがき苦しんでるけど、その有意識の世界はわからないから、現象世界に自分の苦しみの原因があるんじゃないかと思って、ただぶつけてた、うん、
まあ、それが現象世界の中にあるんじゃないかっていう思って、あなたが悪いからって言って、
うん、
言われた私がそのままこう、そこがわからないから、
そうそうそうそう、
私が悪いのかって、
ね、私が悪いのかって言って、自分を責めちゃう、
うん、
つまり自分の有意識で自分を責めてしまうわけ。
うん、そっかそっか。
だけど相手が、あんたが悪いんだと言われてもね、あ、この人の有意識の世界ね、相手の有意識の世界でそう思ってるだけで、私はね、全然悪くないんだっていうことが分かればですね、ごめんなさいねって言えます。全然悪くないの、悪くないんですね。その人が苦しんでいて、ただ助けを求めたから助けてあげたという行為なんです。ごめんなさいっていうことは、
そうか、自業自得で苦しんでるんだと。
そう、だからこの有意識さえ分かればですね、幸せになるのも苦しむのもですね、あなたの心がけ次第で決まるってことがはっきりするんです。
うふを投げない。うふを投げない。
だから、あんなこと信じられますっていう、これは負の感情になります。
そうですね。
うん、やっぱり天気が悪いって言っても負になる。
そう、天気が悪いって言っても負の感情。うん、で、負の感情が起きて、あ、ダメだ、こんなこと起こしたっていうのも負の感情なんです。ダメだって自分を責めたでしょ。自分を責めるってことは、世界にこう責めるという、ね、ものを投げかけてることになるんです。だから、ダメだ、ダメな感情が起きても仕方ないな、仕方ない、仕方ない、
仕方ない、いい言葉だね。
そう、それで自分を責めない、人も責めない、とにかく私の有意識の世界をですね、徹底的にきれいにしていく、
仕方ない、
うん、ね、これがいわゆるもう絶対的真理なんです。そしてこれを知らせる働きが、いわゆる阿弥陀仏の法性の働きなんだ。で、これが本当に分かれば、私の心は完全に清らかになれます。このね、汚れた世界の中で完全に清らかな心を保つことができるんです。これがいわゆる仏になるってことでね、往生一乗なんてことですよ。極楽往生間違いなし。
達成していったら困るね。
心
仕方ない。
心して。
やっぱり仕方ない
ね。仕方ないね。
それはそう思ってるけど、やっぱり達成しちゃう。
やっぱり意識して投げないようにと思わない。
そう、だから今までのいわゆる価値観からですね、新しい価値観へと生まれ変わっていくってことです。だから有意識っていうのは新しい価値観がっていうのは今までの価値観ね。だから有意識という価値観に完全に私というものを移行できた時にですね、私というのは往生一乗の身になるわけです。 つまり有意識に移行したからといってね、負の感情がすぐ止められるわけじゃないから、これからだんだんと止めていかなくちゃいけないけど、全ては自業自得だということが分かるので、自分の心をね、汚さないように汚さないようにしていくわけ。例えばその人からね、何々さんでこういうことで信じられるって言われてもね、そうよね、信じられないわねというふうに言うのは、これはその何ですかね、自分の心を怪我してしまってるわけ。どんなひどい人がいたとしてもね、仕方ないですよ。
今までの暴力で繰り返し、
そうそう、そこでこう乗っかっちゃうとね、自分の意識を怪我すんです
よ。なるほど。そう、変われない、変われない、乗っかってしまった、
ね、これがいわゆる新しい価値基準でありですね、この有意識という価値基準に、自分がね変われたっていう時がですね、それが仏教でいう信心欠如したっていう時なんです。ね、つまり仏に、なるということが定まった。だって有意識は分かったんだ、有意識は分かったんだから仏になるに定まったんです。
うん、古い価値基準から新しい価値基準に自分の心がコロッと変わるんだよ、ね、
そうそうそうそう。だからこっから、ね、自分がどれだけ信仰が進んでるかということを知りたければ、どれだけ有意識を理解しているか、どれだけ我から離れているか、ね、ただこう我を崩そうとしてもダメなんです。我に代わるもう永遠普遍的な真理をつかまないとね、
閣下してもダメだね、
閣下してもダメ、
閣下は負だもん、
閣下しても負、だから有意識なんだ、
強い識なんだよ、ね、
そんな負が負、
これがいわゆる仏になるための方法なんです。
いや、それしかないよね。
でそれをですね、助けてくれる力が阿弥陀仏のお力であり聴聞なんです。だから聴聞っていうのは私たちをですね、この我から有意識という考え方に変えていく力があるんですね。
今までにとらわれてるものから、
そうそう、
古いとらわれてるものから新しいものへ、
そう
できるんだね、
そうなんです、うん、だから有識という真理を知らせてくだされる働きが阿弥陀仏のお力なんですね。そして有識という真理が本当に分かった、つまり有識が本当に分かった、あ、これは私の心が生み出している世界なんだということが分かった時にね、分かった時に自分の心を本当の意味で清らかにしようというね、気持ちが出てくるんです。なぜならば自分が清らかな心にならないと自分が苦しむから。
負を投げかけてたから、負を返ってた。
そう、だから有意識というものさえ分かればね、もうどこへ行こうとも苦しみはなくなる、人を恨んで苦しむことはなくなる、どういう世界に行こうとも、死んでどういう世界に行こうとも有意識ということは変わらないですね。だから、ね、苦しみの世界に行くのもね、幸せな世界に行くのもあなたの心次第なんです。肉を食べたからね地獄に落ちるとかね、生き物を殺したから地獄に落ちるんじゃないんです。あなたの心をあなたが怪我しているから地獄に落ちるんです。そう、だから火の車作る大工はなけれども斧が作りて斧が乗りゆく、これが納得できる答えになるわけです。火の車っていうのはあなたがね苦しむ、苦しむの世界に行くのはですね、作る大工はなけれども
自分が斧が作りて、自分が作って自分が乗っていく。
自業自得だ、やっぱり。
この言葉、すごい言葉だった。
ね、火の車作る大工はなけれども、とね、苦しみの世界を作る、ね、人がいるわけじゃない、あなたが今あなたの心から発しているものによって生み出される世界なんだ、ね、自業自得、本当に自業自得なんです。
大丈夫姉ちゃん、知らなかったから仕方ない、
そうだ、
こっから
仕方ない。
姉ちゃんお母さんに言ってくれたでしょ、知らなかったから仕方なかったんだよ、人にはやるけど自分になるとつい忘れてしまうんだよこのことは ね、
ね、でこの仏教を聞いていくっていうのはね、これから由意識を聞いていくってことになるんですね、うん、そして由意識を聞いて、由意識を聞いて我というもののとらわれからですね、だんだんと抜け出し始めた時が、この二我脈動で言ったら渡り始めた時、ここにこう二我脈動があるんですね、ここに二我脈動があってね、だから我というものにとらわれている世界をエドって言うんですよ、エドはエドって思ってるわけね。そして有意識の世界に出たのを浄土って言うんですね。有識の世界に出ると私たちの心が世界を乱しているということがはっきりと分かるので、心をもう汚すことはしなくなる、ね、それと同時に阿弥陀仏のお力によってですね、有識ということを教えてくれるからですね、私の心をもう汚さないようにしようとする。だから阿弥陀仏のお力とね、自分が知らされた真理によってどんどんと心がですね清らかになっていく、その行く先が仏っていう世界なんですね。だからここに出ればもう仏様っていうかね、もう時間の問題なんです。だからどれだけ長くてもね、時間の問題で仏になる。仏になるのはそんな遠くない、ここに出れば
有意識の教えに、
そうそう、
従っていければ、
そう、ね、この浄土という世界に入った時が親鸞聖人が言われている信心欠如と、ね、で私たちはこう どうなってるのかって言ったら、聴聞しても聴聞してもこうぐるぐるぐるぐる回ってるんですね、我から抜け出せずに。それが我から離れることができた、そして有意識という真理が分かってですね、あなたの心をどんどんと浄化していく、ね、有意識が分かったらあなたの心で負の感情を抱かないようにしていこうとする、ね、そうやって負の感情が抱かなくなっていけばですね、また我から離れていくことができる、ね、そうやって負の感情を抱かないように抱かないようにしていくと、ね、保障の働きを受けやすくなる、ある時ですね、聴聞ではなくて、こうやって聴聞聞いてる時ではなくてもですね、この保証の働きが私に届いてですね、私にですね、はっきりと有意識というものを知らせてくだされる。それはその上まではですね、やっぱり有意識に従ってですね、もう悪を作らないようにしていかないといけないわけです。
意識してね。
意識して。ただ意識してっていうのは、聴聞して本当に有意識が分かってきたらね、バカらしいわけですよ、負の感情を抱くっていうのはね、
返ってくる球が分かるもんね。
そうそう、自分投げたら、ああ投げちゃった
投げちゃった
これが返ってくるんだと分かるので、分かったらだんだんとやめていく。そうだね、だから非常にそんなね難しくね、心理決断なんて、まあ、難しいのはこの我というものをね、やっぱりこう薄くしていくっていうことがね、難しいことであり、聴聞がなんていうんですかね、もう苦しくて聞けないっていうことさえ乗り越えればね、そんなに難しくない。だから一番難しいのは、いわゆる聴聞によって自分のこう腹底をえぐるような話を聞いて苦しいと感じている時が一番こう難しい時であってね、それがこうね、ある程度もうまあいいかと思えるようになったならばですね、 それはもうあとは有意識という真理さえですね正しく理解し、そして自分の種まきを変えていけばですね、自然と浄土への道が開かれます。あとは心がけ次第です。聴聞をして負の感情を抱かないようにしていくだけです。
仕方ないから、生活だね。
そうそう、だから負の感情さえ抱かなければですね、浄土に行くのはその種まき次第で決まるということです。
どうしたらいい？
いやもう本当に最近はこう嫌な感情が起こると、あ嫌だなと思って、これじゃダメだと思って自分をすごい責めてたんですけど、責めまくってたんですけど、
仕方ないからいいん
だよ。それはもう本当にダメですね。
そうそうそうそれはいけない。
負の感情、
負の感情起きても仕方ない。自分を責めるのもまた結局ね、この世界に対して負の感情を投げかけてるのと一緒ですから。
やっぱり人の付き合いとかいろいろあるわけだから大変だよ、
うん、
ね、相手からバンバン来てさ、うん、やっぱ仕方ないからね。
仕方ないと、
そんな諦めて仕方ない。
もういや、そそのかしてくる人が多い。そうそう、そそのかしてくる人が多いわけですよ。
難しい。魚でするん
だ、ね、ここ。そうそうそう。
穏やかでいたいのに、わざわざ魚でしてくる。
でもそれは有意識というものが正しく分かれば、投げかけられても、うん、ね、返さずに済む。それ投げかけてしまうっていうのはね、投げかけられたものについてもうついつい言ってしまいたくなるのは、それはまだ聴聞が足りないからなんです。聴聞して有意識ということを正しく理解すれば、自然と離れていける。あとはもうそのなんていうんですかね、とにかくね、この我というものがこうさっきの株がね下がっていく、あれあの苦しみさえね乗り越えることができれば、もうそんなに遠くはない、浄土までは。一番辛いのはいわゆる我の苦しみがこううわーっと下がっていくっていうあれが一番辛いんであってね、それさえこう自分の中でもう仕方にいいやと思えるようになれば、あとはもうあなたの心をですね、もうどんどんと清らかにしていくだけでいいんです。浄化していくだけでいいんです。
負の感情を持たない、
そう、負の感情も持たなければいいんです。そうすれば自然と浄土へ近づいていきます。
天気の悪いのも仕方ないから、
そう、でそれがどうしても負の感情を抱くならば、実は聴聞が足りないから聴聞していくだけでいいんです、ね、聴聞して負の感情をですね抱かないようにしていけば、あとはですねある程度自分の心が清らかになれば、浄土に行けます。
そう、行けるとか
ね、じゃあどういうことがですね、有意識が知らされると分かってくるかというとですね、これはですね、仏教を聞いていくと何が分かってくるかというとですね、有意識が知らされると私の心の中ではですね、これ江戸から浄土に入っていこうとするとまず何が見えるかというとね、執着ばかりだなっていうことが見えてくる、怒りばかりだなっていうことが見えてくる、結局自分の心を汚すものばかりを起こしているっていう自分が見える。それはなぜかって言ったらね、結局自分っていうのはですね愚かだからなんですよ。これ愚痴っていうんですね。結局自分っていうのは愚かなのにね、自分は知恵があるんだと思ってね、偉そうにしている。この愚痴が分かるとですね、謙虚に仏法を聞こうっていう気持ちが出てくるんですね。ところがね、謙虚に仏法を聞こうと思っているはずなのに、自分の考えを押し通していく自分が見えてくる。謙虚じゃねえなということが見えてくる。それは何でか、全てが自分の考えはですね、仏法と比べると逆さまなんだということが見える。これ天道逆さまだと、ね、こういうふうにこうだんだんと知らされていくということですね。最初はもうね、欲とか怒りばかりだなと、その欲とか怒りだということが見えてくるとね、あ自分って本当にこう ねえ、うぬぼれてたなと。もっと謙虚に仏法を聞いていこうと、ね、謙虚に仏法を聞いていこうと思ってるのに自分の考えをね優先している自分がいるわけですよ。なんでか、なんで自分を謙虚に聞いているつもりなのに自分の考えを押し通してしまっているのかというとですね、それはもう根本的に真理とですね逆さの考えしかないか、その天道に気づくとですね、自分というのはもう根本的に仏法、つまり真理というものを知らないっていうところにね到達する。真理を知らないんだっていうね、聞いても聞いても聞いても聞いてもその真理が知らないんだっていうところまで到達すればあと一歩、ここを打ち破ると真理の世界が待ってるんですね。ここからここまで到達していくっていうのがいわゆる真理に結合すると、つまり真理を知らないっていうところに自分が立ってね、そして真理が分かっている人から話を聞いても、聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても、でもその真理っていうものとね、聞いて分かったことと、なんていうんですかね、話している人の知っているね、知らされている真理との間にはものすごい差があるわけですよ。その自分は知らないんだ、真理っていうのは全く知らないんだっていうところが分かるとですね、その打ち破れるんですね。そこに真理があると。
そうね、自分は何も分かってないもんだと分かった時にね、うちのうちだよね。
そう。その時にその真理にですね、自分というものを打ち負かせることができる。これが阿弥陀仏に打ち負かせるということですね。今までは自分の考えを中心に物事を見ていた心がですね、自分というのは本当にこう何にも分かってなかったんだということが知らされてですね、その真理というものに自分の心を任せることができるんだ、ね、それがこの浄土に到達した有識が分かったというね、そういう体験なんですね、そういうことでまずはここからですよ、トンジンね、ここを減らしてみてください、トンジン
頑張るにはね、
トンジンね、こういう風にあります。そう、遠くはない未来ですから頑張ってみられたらどうでしょうか、
ね、たった一つのね、幸せになる方法だもんね。
はい、じゃあ終わりたい。